引き続き義章から御言葉をいただいていきたいと願います。5章で義章はこれより主の戦いを戦うため主の軍の将なる方と出会い、その準備をしていくことところを学びました。これはこれよりこの約束の地を勝ち取っていくために必要なことでした。彼はこの戦いは神の戦いであるということを認識して、自分の考えに頼ったり自分の利益を考えるのではなくて、ただ神の側に立って神のために戦うことの大切さを知ります。そのためにはまずヨシュア自身が主の前にひれ伏して何をすればいいのか、どう戦えばいいのか、その方法を神様に伺うことが大切でした。そしてこのエリコこそ神の戦いの初陣となる場です。さてその戦いはどのようなものだったでしょうか。いよいよその実践が問われます。私たちにとってもそうですけれども、委ねられたこの約束の地を勝ち取るためにご一緒に今日も御言葉に聞いていきたいと願います。早速見ていきたいと思いますけれども、一節にエリコはイスラエルの子らの前に城門を固く閉ざして出入りする者はいなかったとあります。これはエリコの住民がイスラエルの民を前に真の神なるお方を受け入れないで固くなに拒む、あるいは敵対していたということを物語るものです。城壁を固く閉ざして心も固く閉ざしていたということです。これはとても残念なことですけれども、このため神の御前に罪が満ちた人々に対する神の厳粛な戦いが厳しい裁きとして行われていくことになります。それが神に敵対する者への神の姿勢です。私たちの神は平和の神です。闇雲に戦いを仕掛けていくものでは決してありません。しかし同時に清い神です。神の清さの前にその厳粛さを覚えます。一方神の民に対してそのような神に敵対する者への姿勢もヨシュア記には明確に書かれてあります。神がヨシュアに与えた指示には契約的な性格が見られます。これは繰り返し申命記などにも書かれていることです。申命記4章40節を読みします。今日私が命じる主の掟と命令を守りなさい。あなたもあなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神主が永久に与えようとしておられるその土地であなたの日々が長く続くようにするためである。続いて7章1節と2節も読みます。あなた方が入っていって所有しようとしている地にあなたの神主があなたを導き入れるとき、主はあなたよりも数多くまた強い7つの異邦の民、すなわちヒッタイト人、ギルガシ人、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人およびエブス人をあなたの前から追い払われる。あなたの神主が彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つ時、あなたは彼らを必ず聖絶しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない。また彼らに憐れみを示してはならないとあります。これは非常に厳しい言葉のように思わされますけれども、後ほど詳しく見ていきたいと思います。ここではまず神の真の神を知らない、誠の神を知らない民の深刻な状況を心に留めておきたいと思います。神は 恵み深くイスラエルの土地を彼らにお与えになりましたけれども、彼らは忠実に主に従うことによってそれを彼らのものにしていかなければなりませんでした。エリコを勝ち取るようにそのように命じられたのでありました。そしてその戦い方が教えられます。しかしそれはとても変わったものでした。戦士がこの町の周りを回り一周する、それも6日間行う。7人の祭司が7つの羊の角笛を手に契約の箱の前を進む。7日目も町の周りを回って角笛を長く吹き鳴らす。その時民は皆で大声で時の声を上げる。そうすれば町の城壁は崩れ落ちるので、民はそれぞれまっすぐに攻め上れというものでした。これは通常の戦い方とは全く異なるものです。通常でしたら四方を囲み大砲を構えるとか、あるいは戦士は城壁をより登って火矢を撃つとか、いろいろ考えるでしょう。でもここで示されている神の戦いは全く違います。これらの意味するところははっきりと詳しくは分かりませんけれども、いろいろと示されるところがあるのではないかとも思います。まず契約の箱の前を祭司たちが先頭に立って町を回るというものです。契約の箱は神の御言葉の入った箱で、幕屋の最も奥の最も大切な聖なるところに置き、礼拝の中心とすべきものです。これを大切にして祭司たち7人のリーダーたちが先頭に立つということで、私たちの教会の営み、あり方にも通じるものがあるのではないかとも思わされます。私たちも教会のあり方を祈り求める中で、昨年からトラスティーと委員の7人を選出して教会の運営に当たるということにしました。御言葉が礼拝の中心であるということ、毎日の中心であるということ、それを祭司のようなリーダーたちが大切に群れの先頭に立って進むべきことは私たちも同じです。前日のチャーチミーティングでも毎日御言葉のデボーションを持つことの大切さを話し合いましたけれども、今日のところでは面白いことに町を黙って6日間回れとあります。これは勝ち取るべき町の状態をよく見極めようということでしょうか。日々まず霊的な叫びを持って祈りを持って始めて、あれこれ考え互いに話し合い行動する前に、勝ち取るべき地、その人々町をよく見て知って祈れということでしょうか。余計な噂話はしない。ここで人々は神のなさることを勝手に憶測で話し合ったりすることではなく、皆で一致して勝ち取るべき地に焦点を当てて、ただ黙々と町の周りを回りました。余計な話をしだしたら収拾がつかなくなったかもしれません。特にリーダーたちはこのように祈ることが必要だったんでしょう。ただ神だけを見上げることの大切さを覚えます。そして7日目、十分な時が来たら、それは神の時ですけれども、その時角笛を吹き鳴らし声を上げようということでしょう。7人の祭司が7日間7週行進するというのは神の御業の完璧さを示しています。これは礼拝行為でもあります。これらの戦いは通常この世の常識とは全く違うものでしょう。普通の人には理解できないでしょう。しかし大切なのは自分の考えではなくて、やはり神の方法で、神の命ぜられた通り、神の戦いを戦うということです。 信仰です。そしてイスラエルの民が皆で主の命令に従った時、命令に従った時、その通り城壁は崩れ落ちました。主の戦いの方法の通りです。これがどのように実際に起こったのかは分かりません。実際にヨルダン渓谷で大地震が発生している記録もあるとのことです。しかしいずれにせよ、それは人々が全く予期できるものではない神の御業によるものでした。これまでのイスラエルの歩みもそうでした。向きを変えて約束の地に登れと命じられた時も、ヨルダン川がゴーゴーと流れる中渡れと言われた時も、分からなくても主を信じて従いました。それはこの世の人には全く理論的ではない、理解できないことだったでしょう。これは出エジプトで航海渡航を持って成し遂げられた全能の神がヨルダン渡航でもなされ、その時もこの時も、またこのエリコを前にした時も、その大能の御手によってそれをなされたということです。この時に限らず、それは神を全面的に信じ従う者にいつでも実際に起こることです。私たちの歩みを見ても、いつも主の方法で主の戦いを戦う時、やはり勝利を与えられ続け、守られ続けてきました。そして今があるを得ています。これはどこまで行ってもこれからもそうでしょう。続いて主はその戦いにあたって心すべき注意点を与えます。それは何かというと、整節せよということです。この命令、この言葉はこれまでも何度も何度も繰り返されている言葉ですけれども、新明記でもこの約束の地を前に、オグやシホンなどの王に対し神が命ぜられ、聖絶したことが書かれてあります。これは恣意的な殺害やある種の大量虐殺ということではありません。これは何世代にもわたる罪のために、これらの国々に下った神の裁きであったことははっきりと言われています。神はイスラエルの人々をこのような罪から守りたいと願っておられ、そのように従わなかった場合、彼らはさらに厳しく裁かれることをはっきりと警告されています。この聖絶という言葉には、閉じるという意味がありますけれども、神の御前にふさわしくないことをやめさせるという意味があります。罪は完全に裁かれて、神の民から取り除かなければなりませんでした。取り除かなければなりませんでした。すべて主に帰するものとして滅ぼし尽くさなければなりません。そこには人間的な同情心とか、貴重品を壊すのはもったいないというような愛着心は許されません。もし聖絶の命令に違反するなら、イスラエル自体が聖絶の運命を受けなければなりません。しかし今日、私たちは人間的な戦いにあるのではありません。パウロは言います。エペソ6章12節、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪魔に対するものです。悪霊に対するものです。私たちは悪魔に対する霊的な戦いにあって、私たち自身にある罪との戦いにあります。私たち個々人としても、教会としても、常に主の御前に自らを問い、神の御前にふさわしくないことは直ちにやめなければなりません。そして全て 聖別すべきは聖絶すべきは聖絶せねばなりません。私たちは私たちの罪に対してはうやむやにしたり同情的であったりしてはなりません。しっかりと向き合って聖霊の満たす気を得てイエス・キリストの十字架の許しの力を信じて毅然とした態度で対処せねばなりません。そしてまたこのようにもあります。銀や金および青銅や鉄の器は全て主のために聖別されたものである。それらは主の宝物蔵に入れよ、19節とあります。主のものとせよということです。聖別して主の御用に用いていただきたいと願います。私たちの教会もトラスティを選出して教会の資金を管理していただいていますけれども、その重要性を覚えます。決して個々人のものではありません。皆が主にお捧げ、された尊く聖別されたものですけれども、これを主の宝物蔵に入れてまたふさわしく用いていかなければなりません。さて22節からは遊女ラハブのことが書かれてあります。異邦人でありながらヨシアの使わした石膏をかくまってイスラエルの勝利に大きく貢献した人物です。この者とその家族はこのエリコの町が滅ぼされる中救われました。これも主の憐れみと深い配慮のゆえです。これは以前2章で見ましたけれども、赤い紐を吸い腰の羊の血のごとく、またキリストの血による贖いの印のごとく家の窓にくくりつけておくことで、それが印となって約束通りエリコの住民が滅ぼされる中、彼女と彼女の家族は救い出されました。この時主に信頼する者は憐れみが施されました。またイエス様の死がどんな意味を持っているのか知る私たちにも、今も同時にそれ以上に神の憐れみがあります。ここに神の愛があります。どうか私たち神を信じる者のに注がれる愛を覚えたいと思います。こうしてヨシアたちはエリコの町を陥落させました。ヨシアはその時誓った、この町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよ、その礎を据える者は長子を失い、その門を建てる者は末の子を失う。神が命じたエリコの聖絶は徹底的なものでした。それはヨシュアの時代を超えてさらに未来に及ぶ徹底的なものでした。どうか私たちも神の御前にふさわしくないものを聖絶し直ちにやめることができますように。敵はキリストの前に無力です。これを忘れることがありませんように。私たちが今崩すべき城壁は何でしょうか。聖絶すべきものは何でしょうか。それは私たちのうちにあるのかもしれません。戦わなければならない間違った生き方、あるいは間違った考えや教えかもしれません。どうかこれらを終わらせ、私たちのうちから主の御前にふさわしくないものを完全に取り除き去ることができますよ。そしてキリストの福音だけを信じて歩んでいきたいと願います。たとえ私たちが罪を犯す時も立ち返り悔い改めるなら、イエス様の十字架による神の許しと憐れみがご愛があります。神の戦いを臆することなく戦うことができますように。エリコの住民はイスラエル軍の来襲の前にもののき震えていました。しかしそれは門を固く閉ざしたエリコの城壁の町を外から見ただけでは分からなかったでしょう。 見かけの上で言語に見えれば見えるほど内側は良いことを示す良い例です。怯える必要のないものに怯える必要はありません。ラハブによってその実態をすでに教えられていました。神の側ではすでにエリコをヨシアの手に渡しておられるんです。主はヨシアに告げられた、見よ、私はエリコとその王勇士たちをあなたの手に渡した。6章2節、あなたの手に渡したという言葉は完了形で書かれています。実際の占領は神の側における規定の事実が人間の側において展開する過程プロセスに過ぎません。聖霊によって神の御助けがあり、罪も克服できます。しかしこの神の言葉を聞いた人間の側では信仰を持って受け取って、目の前の城壁がどれほど難攻不落のように見えたとしても、御言葉に従って前進することが大切です。主の命令に従順に従うことです。こうして神の側の計画が、神が人間をあえてお持ちになる形で実現していきます。私たちもそうです。どうか私たちも神の御心の通りにお持ちいただけますように。私たちは日々願いや望みを持って生きています。それを神様は決してないがしろにして御心を思われるような方ではありません。日々御心を祈りを求める中で、主との豊かな交わりの中で、主の愛を知り、最愛を知り、これを知り、私たちが主に用いられやすい器とされていきますように。どうか私たちが御心に御そばに立って、私たちの願いを祈りを御そば近くにまた引き寄せていただけますように。そうして私たちの願いが主の御心と一つにされて、聖なる神にふさわしい正しい信仰を持って、どうかこの与えられた地を勝ち取っていくことができますように、主の命令に従い勝利していくことができますように。一言お願いします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。今日はヨシュア記の6章からヨシュアがこの約束の地で、彼の初陣でありましたけれども、エリコの町もう難攻不落と思われた城壁、固い城壁に囲まれた、門を閉ざして固くなであったこのエリコの町とその住民を主の戦いの方法によって勝ち取っていったところを学ぶことができました。それは一見私たち人間にはとても理論的でもなく理解の難しいものでありましたけれども、しかし主に従いご命令の通り成していった時、戦っていった時、そこに勝利が、あなたによる勝利が与えられました。またそれは聖絶せよという厳しい命令でありましたけれども、これは神様の、あなた様の清さがゆえに必要なことであったことを覚えます。私たちも心の内に、私たちの内にある罪、あなたに反抗するような罪の心、これらのものは徹底的に排除しなければいけません。また本当に教会の中にあっても、何かあなたにふさわしくないものには皆でそれを取り除いていかなければいけません。これはあなたの私たちに対する最愛から来るものです。これが増え広がって他の人や、あるいは周りや、あるいは世代を超えてまで影響が及ぶ、そのようなことのないように、あなたはここで断ち切るべきを断ち切って、罪は完全に捨て去って歩んでいくことの大切さを教えてくださっていることを覚えて、心からありがとうございます。しかし私たちには 本当に弱さを覚えるものでありますので、どうか神様、私たちはただイエス様の十字架を見上げて、その清さに預かって、どうかイエス様ゆえに勝利していく身ともさせてくださいますように、切にお祈りいたします。どうか私たちの願い、あなたはすべてご存知です。それもどうかあなたが見てくださった上で、私たちに最善を施してください。私たちの思いが願くはあなたの御心にかなって、あなたの御心に引き寄せられて、あなたの一つとな一つのあなたの御心と一つになって、皆がキリストにあって一致して、この与えられた地を欲しく勝ち取っていくことができますように、尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお願いします。アーメン。